おはようございます。今日はルカの7章、1節から35節まで、残りの36節から50節までは次回に、回します。でこの1節からルカの7章の1節から35節までで、まあこれここだけじゃないんですけど、その信仰どういうものを信仰と呼ぶのか、またその信仰を持った人たち、信仰を働かせた人たち、その人たちがどういうふうにしてたのか、でそういうのを学びながら、じゃあ自分の信仰って一体全体どうなってるんだっていう、それをこの吟味する機会にしたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの御名のゆえに私たちをここに集めてくださったことありがとうございます。そしてこのキリストの皆のゆえに、あなたについて、またあなたの御子イエス・キリストについて学べるこの機会も感謝します。どうぞこれを祝福してください。そして私たちのその信仰をあなたが光で照らしてくださって、ますますあなたに対する信頼を得ることができますように、そしてあなたに信頼するがゆえにあなたから良いものを受け取ることができるように、どうぞ私たち一人一人を導きください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。簡潔に語りつつも、意味のあるあなたの言葉をの深みを語ることもできますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。1節から10節までは、100人隊長のしもべの癒しについてです。まずは一節を読みします。イエスは耳を傾けている民衆に、これらの言葉を皆話し終えると、カペナウムに入られた。これらのことというのは、6章を私前回学びました。愛するに生きるということはどういうことなのか。そのイエス・キリストがメッセージされた後、カペナウムに行ったということですね。だからその群衆に対してイエス・キリストが語ったというよりも、その近くにいた弟子たちに対して語り、そしてそれを伝え聞くというか、その漏れ聞くというか、聞こえてくる人たちの中で耳を傾けている人たちにイエス・キリストは語ってたわけですね。で、そのメッセージが終わったらカペナウムに行きました。2節から5節。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、しもべを助けに来てくださるように、ようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格がある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。百人隊長というのは当然、ローマ人です。でローマというのは当時、そのユダヤ地方を治めていたというか、まあもっと言えば占領してた人たちです。で、百人隊長は兵士ですから、その武力というか、そのローマ帝国のこの力の表れなんですよ。だからその兵士を見ると、この占領されている人たちの気持ちからすると、うってなるわけですよ。だからローマ人ってだけでも嫌なのに、その、この、俺は兵士だ、みたいな。そういう人たちに対してはもっと打ってくるんですよ。しかも百人隊長ということは、その百人を束まれるだけの役職が与えられていて、強くて力があって権威があって、そして多くの場合、そのユダヤ人たちに対して威張ってるんですよ。だから、ローマ兵の中でも百人隊長たちっていうのはあんま好かれてないです。もっとその千人隊長とか、その部隊長とかになってくると、その辺で歩いてないですから。だからその辺で歩いてる兵士たちの中で一番ランクの高い人たちというのはこの百人隊長の人たちです。だからあんま好きじゃないんですよ、ユダヤ人たちは。基本的に嫌われているんですが、この百人隊長はちょっと違いました。百人隊長は自分が重んじているそのしもべが病気で死にかけていたのを、そのこの状況の中でイエスの噂を聞いて、このしもべを助けてくださるように願った人なんですよ。当時、その、まあ、人権っていうのは今でこそあるんですけど、その当時はもう全然そういうのはないです。なので、その自分が主人で自分のしもべ、その奴隷としてる人が働けなくなったら、病気とかで、もしくは年取ってとか。そしたら、その人を殺していいんですよ。使えないってことで。恐ろしい世界です。 で、ローマのその法律の中で主人はしもべを殺してもいいというそのルールがあったんですって。だから百人隊長であれば、その百人隊長はそのお前はもう使えないからじゃあねっていう、その首切ることはできたんですよ。だけど彼はそうしなかったんですよ。しもべを重んじてたんですよ。かわいそうに思ってたんですよ。それでイエスの話を聞いて、もしかしたらこの方だったら私のこのしもべを助けてくれるかもしれないって、そう思ったわけです。それでユダヤ人の長老たちをイエスのもとに送りました。ただこれは顎で使ったのと違います。本来自分で行けばいいんですよ。で、自分でお願いすればいいのに、その誰かを使わすっていうのはある意味ちょっと威張ってますよ。だってお願いがあるのは自分だから。自分で頭下げてお願いしますって言えばいいのに、他の人を使わすっていうのはちょっと高ぶってんじゃないのってなりますが、この文脈の中ではちょっと違います。この使わされた百人隊長に使わされたユダヤ人の長老たちは、このイエス・キリストの前で百人隊長を助けてくれるように熱心に願ってるんですよ。この人には資格がありますって、あなたによくしていただく必要、資格がありますって、だって私たちの国民を愛してるんですって、そして私たちのためにこの街道をシナゴーグを建ててくれたんですって、私たちで言う教会を建ててくれたんだって、みんなで集まるところだから、彼は私たちによくしてくれるので、 彼にはよくしていただく資格があるんですって。でも百人隊長は自分がイエスによくしてもらう資格はないと考えてるんですよ。だから自分が行くんじゃなくてユダヤ人の長老たちを送ってるんですよ。つまり当時のそのユダヤ人たちの風習としては、異邦人とは付き合わないっていうことをその彼らはその習慣として風習として持ってたんですよ。だからその自分のところにイエスを招くというか、その自分が出向いていってイエスと話をするようなことにならないように、特にそのイエスはそのラビ先生というか、この教える人として、このみんなから尊敬されてたので、そういう人が異邦人と付き合うとなると、その名前に泥を塗ってしまうみたいな。長老たちはでもこの百人隊長と、ね、仲良くやってるんですけど、面白いですね。でもその百人隊長はそのイエスにはそんなことできないって、自分にはそんな資格がないって、だからこそ長老たちを使わせて仲介してもらったんですよ。で、6節。イエスは彼らと一緒に行かれた。イエス・キリストは躊躇してないんですよ。彼がユダヤ人であろうと、彼がローマ人であろうと、彼が百人隊長であろうと、彼が周りの人たちから嫌われてようと、なんだろうと、好かれてようと、資格があるなし、関係なしに、イエス・キリストは恵み深い方なので、助けてくださいって、本当にその誠実に、切実に、真剣に願う者たちの声に、耳を傾けて無視される方ではないです。だからイエス・キリストの助けを、また神の助けを私たちが必要としているのであれば、私がこうしているから私の祈りがとか、私の前その日々の生活のこの歩み方がとか、そういうのあんま関係ないです。ただし神とのその間に私たちがこの習慣的に犯している罪があるのであれば、それは壁になっちゃって神にその届かないです。だけどどんなものでもその罪を許してほしいというその祈りは神に通じます。そこから始めることができます。イエス・キリストは私たちのキリストの皆によって求める私たちの声に耳を貸さないということはないですよ。6節の後半から、そして百人隊長の家からあまり遠くないところに、来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざ置いてくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えば、その通りにいたします。役人隊長はイエス・キリストのことを主よって呼んでるんですよ。私の主って。そのローマ皇帝じゃなくて、イエス・キリストが私の主だっていうふうに認めてるんですよ。そして、 あなたは私の屋根の下にお入れする資格はないって。もしかすると、その家に来てくださいっていうのも、家に来てもらおうっていうのも、このユダヤ人たちの、この長老たちの発案だったかもしれないです。だから、イエスが来てくださるよっていう話をおそらく聞いたんですよ。早馬かなんかで。馬かどうかわかんないですけど。それで、その、あ、イエスが来られるっていうことを思い巡らしてたら、いやいやいや、ちょっと待てって。私にはそんな資格ないなって。それで思い直して、もう一回その友達を送ったんですよ。あなたは私の屋根の下にお入れする資格はないですって。ユダヤ人の長老たちはこの人には資格がありますと言ったんですけど、本人は私には資格がないですと言ってるんですよ。原則はというか、聖書のいろんな原則がありますけど、その一つ、原則のその一つは、恵みは低い方に流れるということです。ヤコブの4章の6節。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。神の前に自分は資格がないということが分かれば、資格がないって言うだけでは、資格がないって分かってるとは違いますよ。うん、私なんてっていうのは、そんな ただ自己卑下して、で、その本当にその神にお願いする資格も、神の前に出ていく資格もないなんて思わなくてもできます。だけど本当にその心底を、もう神に良くしていただく資格は全くないなって。自分のこの霊の貧しさに前回話し、そのね、6章でも学びましたけど、どれだけ自分が貧しいかって神の前に、神の命令に従うのにどれだけ貧しいものなのかということを分かってると、神の前に高ぶることできないですから。だから、霊に貧しいものは幸いですよ。それは自分に良くしていただく資格がないことをはっきりと自覚できるからです。すると、高ぶることなく逆に減り下るんですよ。私なんてって、本当にその神の、その、神に良くしていただく資格は本当にないって。でも、そうすると、低くなればなるほど、神の恵みというのはその低いところに流れていくんですよ。私はあなたをお入れする、私の、あの、家に、屋根の下に、その、お入れする資格はない。だけども、私のしもべを癒してほしい。だから、言葉をくださいって。イエスには病気を治す、その、権威が、あるということを彼ははっきりと信じていました。イエスが命ずれば自分のしもべの病気は治るっていうふうに信じていたんですよ。イエスがそこにその物理的に来る必要はないって命じさえしてくれれば自分もその命じるとかこの権威のもとにいるし自分が行けって言ったら行くし来いって言ったら来るんだってそれと同じように病気に治れって言ったら病気は治るってそれだけの権威をこの方は持っておられるということを彼は信じたんですよ。その言葉を聞いて9節と10節。それを聞いてイエスは驚かれついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますがこのような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていた。イエス・キリストは百人隊長の信仰を立派だと評価しました。こんな信仰はイスラエルの中にも見たことがないって。弟子たちはナザレに行った時もそうですけど、イスラエルの中には不信仰があって、不信仰にイエス・キリストは驚かれたとありますよ。イエス・キリストは私の信仰を驚かれるんだろうか、それとも不信仰を驚かれるんだろうか。どっちでしょう。ご自分についてきた群衆に対して、私たちのその信仰を吟味するときに、過去の自分と比べて、もうあんまり意味がないです。今のその信仰がどうなのかというのは、過去の私というのは、信仰がなかった私と比べて、それは信仰がないと困ります。だけど、このように、その百人隊長イエス・キリストが立派だといった、その信仰を、その自分の鏡というか、その自分の光にするんですよ。百人隊長の信仰は模範となるんですよ。じゃあこの百人隊長のイエス・キリストに対する信仰と比べて私はどうなんだろうかって自分の信仰をその吟味するときにこのようなそのイエスが立派だ素晴らしいといったその信仰と比べてみるのは有益ですよ。私の信仰はじゃあその比べてみてどうなのか、どれだけ神の恵みやその神の権威イエス・キリストの権威を私は信じているんだろうかって。信仰は聞くことに始まるんだって。御言葉を聞かないと、御言葉を読まないと、御言葉を学ばないと、信仰というのは成長しません。 神が信仰を与えてくださった信仰、その信仰を受け取り続ける必要がありますが、その新しいその信仰を常にいただいて、で常になくなっていくみたいな、そんなんじゃなくて、神が与えてくださった信仰を、御言葉を聞いて、そして実際にそれをその応答して行ってみて、そしてその神をその中で知っていくんですよ。そうやってその育んでいったり、その成長させたりする面があるんですよ。信仰は神からプレゼントとして与えられるものですが、それをその育むとか、それをその成長させるという面もあります。毎日の生活の中で聞いたこと、この信仰を働かせる、聞いたことを思い巡らすから、点と点を聖霊がつないでくださるんですよ。例えば百人隊長の場合は、自分は権威のもとにあるものだって。だから行けって言ったら行くし、来いって言ったら来るっていう、その権威というのはどういうものかというのを自分の生活の中で知ってるんですよ。それとイエス・キリストの権威というのを結びつけて理解することができるんですよ。それは彼が御言葉、そのイエス・キリストについて聞いていて、イエス・キリストについて毎日の生活の中で思い巡らしてるから、この点と点というのはつながるんですよ。だから、教会生活、家庭生活、会社生活、そういうみたいになんとか生活っていうのは本来ないんですけど、だって永遠の命にクリスチャンとして生きるわけだから、なんとか生活っていうのはないですよ。だけど、そうやってその分けてしまうと、教会は教会、職場は職場、家は家みたいに分けてしまうと、その信仰が働く場所っていうのがないんですよ。ある意味、教会しか。だから本当に一番苦しい時のその職場やその家庭でのこの信仰が働くっていうことはないんですよ。だからいろんなところで点と点がつながらなくて、いろんなことがわからないんですよ。百人隊長のしもべは癒されました。この百人隊長の立派な信仰と彼のへりくだった態度というのは並立してるんですよ。いかに自分が霊に貧しいか、良くしていただく資格がないかを理解する必要があります、そのためには。で、自分は貧しい、良くしていただく資格がないと言って、だからダメだじゃなくて、だからこそ私に神が必要だって。だから神が恵みとして私に良くしてくださるのは、良いものを受ける資格も、ふさわしさも、価値も、ないものに良くしてくださるというのはありがたいなっていうことを受け取っていくんですよ。すると必然的に神の前にも、人の前にも、へりくだった態度が与えられるんですよ。だって、自分はなんか、何者でもないから。良くしていただく必要も、その資格もないんだもん。それなのによくしてもらってるという恵みを、その、味わってると、人の前に高ぶることはないですよ。神に対する信仰が働く人であればあるほど、その人の態度は、へりくだったものですよ。ちなみに、不信仰というのは、神の愛と神の恵みに対する高ぶりですよ。私のようなものがよくしていただけるわけがない。それで終わるんだったら。こんな私を神が愛しているわけがない。不信仰であれば、それは私のようなものを愛するだけの愛が神にはないって言ってるんですよ。神の恵みというのは私のようなものには注がれないって、良いものを受ける資格のないものに与えると言ってるけど、私にはそれは通用しないって言ってるんですよ。だから信仰を働かせない不信仰というのは神の愛と恵みに対する高ぶりですよ。自分はって言ってるけど、実はすごい高ぶってるんですよ。11節から17節までは、あるヤモメの一人息子を生き返らせるという話です。11節と12節。それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、ヤモメとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。ある青年の葬儀です。そこにたまたまその出会ったわけです。そこには母親がいて、その青年の。彼女の一人息子なんですよ。その一人息子が亡くなって。で、彼女は夫にも先立たれているので、そのやもめだったんですよ。これから先完全に一人で生活しなければならないんですよ。養ってくれる人がいないんですよ。だから、彼女のこれから先のその人生というのは相当辛いはずですよ。13節から15節。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。イエスはこの青年を生き返らせました。 その動機は13節にあるように、母親を見てかわいそうに思ったからです。イエスは母親を憐れんで、かわいそうに思って恵みを施しました。さっきの百人隊長のような信仰はこの母親には見られません。この先に亡くなってしまったこの息子にそのような信仰があったかどうかもわかりません。まして母親がイエスを見てどうか私の息子を生き返らせてくださいというようなお願いすらしていません。ここでこの青年が生き返ったのは、イエス・キリストが彼を生き返らせたのは、イエス・キリストのこの母親に対するかわいそうだなという憐れみによるんですよ。ローマの9章15節と16節。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。どれほど自分の貧しさを求めて、どれほど切実に求めるか。だから神に対して憐れんでくださいって。苦しいんですって。私貧しくて、その愛することができないんですって。貧しくて忍耐できないんですって。あなたに従うことが貧しいです。それを神の前にどれだけ切実に求めるかです。そうじゃないとかわいそうって私たちも思えないじゃないですか。その時だけなんか切実な顔して、お腹すいた子猫みたいに、助けてくださいとかって言ったとしても、それが終わって3秒後には、なんか、へーへーって笑ってたら、ねーとかってやってるような人がもし自分の前に来たとしたら、えって、かわいそうって思う思いが一気に飛ぶじゃないですか。切実さがあるかですよ。私たち切実に求めるんであれば、その求めてることというのをずっと思い巡らしてるはずですよ。助けてほしいって、苦しいって、本当に貧しいって、力が欲しいって、愛が欲しいって。だけど、祈ってその次の瞬間、じゃあ今日何映画見ようかなとか、そういえばこの前見てないのがあったなとか、何しようかなみたいな。そんな感じの切実さっていうのがなんか何だったんだろうっていう、憐れんでくださいって言ったあの祈りが何だったんだろうっていうふうになるようなことって私はあります。その時には思い起こす人が必要があります。憐れんでいただきたいのであれば、本当にその自分の貧しさに気がついて神に求めることですよ。そしてイエス・キリストは三条の水訓でマタイの5章の7節ですけど、憐れみ深いものは幸いだって、その人たちは憐れみを受けるからだって。だから神から憐れみ深くしていただくと、人に対しても憐れみ深くその接するようになります。自分も憐れんでかわいそうに思われて、そして神に助けてもらったら。そうするとその好循環が生まれるんですよ。自分がその憐れんでもらったら、他の人を憐れむようになるんですよ。またその神がさらに私たちに対する憐れむ人たちに対してその憐れみを与えてくださるんですよ。16節と17節。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。人々の反応は恐れです。だけどこの恐れっていうのは怖いよっていうよりも、その畏敬の念を表すってことです。その尊敬するというか、そういう恐れです。なぜそれが言えるかっていうと、神を崇めたってあるからです。本当にブルブル震えるような恐れだったら、そこから逃げ出します。だけど彼らは逃げ出すとかじゃなくて、神を崇めたんですよ。そしてイエスについてこの話が広がりました。神が憐れんでくださってことを行ってくださるとどうなるかというと、神が崇められます。神に良くしていただいたら神が崇められるべきなんですよ。教会でもなければ牧師でもないですよ。他の誰でもないですよ。教会のプログラムとか教会のイベントでもないですよ。崇められるべきは神ですよ。神の憐れみのおかげで助けていただいたんだったら、神が崇められるべきですよ。8節から23節まで、ごめんなさい、18節から23節までは、バプテスマのヨハネが イエスのもとにその弟子たちを使わすという話です。18節から20節。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から2人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。2人は身元に来て言った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。バプテスマのヨハネはこの時には、ヘロデ・アンティパスに捕らえられて牢獄にいます。そしてその牢獄の中で、その投獄される前にもですけど、イエス・キリストのその教えを聞いて、そして彼が癒していること、そして悪霊が追い出されていること、そのようなことを見聞きしました。バプテスマのヨハネはイエス・キリストを見て、見ようって、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。つまりヨハネはイエスをキリストだと信じてたんですよ。けどここに来て少し疑いが生じたんですよ。イエスがキリストであるはずなのに、一向にイスラエルの国を再興する気配がないって。そして神のために働いた私はずっと獄中の中にいるって。もしかするとイエスはメシアではないのかもしれない、そう疑ったんですよ。バプテスマのヨハネはおそらくこの記述からもわかるように、他のユダヤ人たちが、多くのユダヤ人たちがその理解してたというか、その期待してたように、イエス・キリストがそのイスラエルの国を、その政治的に軍事的にローマを追い出して、そして再興してくださるということをキリストに求めてたんですよ。願ってたんですよ。期待してたんですよ。だから全くそうならないので気をもんだんですよ。なぜだろうって。ヨハネのこの疑いや不安の原点というのはどこにあるかというと、神が自分が願ってて、神が自分が考えている通りに動かないから不安になってるんですよ。自分の理解があるんですよ。神ならこうするはずだっていう、その通りにならないので不安になってるんですよ。それは神から自分に視点を向けることで起こります。私たちもそのヨハネのように神に疑いをかけたり不安になったりすることがあるはずです。その時にはその自分が考えていたことを、自分が願っていることと、その今の現実っていうのが、そのズレが生じてて、そのズレが疑いになるんですよ。神が助けてくださるならそうならないはずなのにとか、ここにこう書いてあるのにとか。神はその私たちに一番最適なタイミングで、そして方法で、その神の約束しておられることや私たちに対する助けというのを与えてくださる方なんですよ。バプテスマのヨハネはそのイスラエルの国が再興されるとか、自分が自由になるって、それを願ってたかもしれません。でも神の願いと神のご計画と、そのバプテスマのヨハネの計画や私たちの考えっていうのが必ずしも一致するとは限りません。私が思い描いていたその計画通りには今も行ってないですもん。けれどもこれでよかったんですよ。神が導いておられるところにとどまるのがベストですよ。21節から23節。ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足ないが歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。一つ理解すべきは、イエス・キリストはバプテスマのヨハネを責めてないってことです。神から大役を任されておきながら、お前というやつはみたいな。波平さんみたいに。そんな感じでは、責めてないです。私たちが疑ったり不安になることをイエス・キリストは理解してくださるし、同情してくださいます。 わかるよって言ってくれます。だから自分の不安や疑問を正直にイエス・キリストの前にまた神の前に伝えてくる人を蔑んだり責めたりしません。こんなこともわからないのかって言われるっていうふうに思ってるんだったら大間違いです。よく来たねって。こんなことで不安になってからにって。何のその信仰もないのかみたいな、そんなことないんですよ。イエス・キリストは私たちの弱さを理解し、私たちの弱さに同情してくださる方です。そしてヨハネの弟子たちに自分たちが見たり聞いたりしていることをそのまま伝えなさいって。イザヤの予言は、イザヤの61章ですけど、それが実現していることを彼らは見てるんですよ。イザヤの61章の1節から2節までなんですが、これはそのイエス・キリストがイエス・キリストバージョンで読まれたものです。ルカの4章18節と19節。私、イエス・キリストの上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエス・キリストはご自分のことを私がメシアだと言わなかったです。別の人をその待ち望む必要はないって。私がそれだとは、でもイエス・キリストは言いませんでした。あなたが考えているのは、これは再臨に起こることで、とか、そうやってその初臨とか再臨とか、そういう神学的な話もしませんでした。ただ、見ている、また見て、そして聞いている事実から判断して、ご自分のことを信じるように促したんですよ。イエス・キリストを信じるためには、難しいというか、その細かい神学的な理解は必要ありません。そこにある事実、自分を神が愛してくださったという事実、罪を許してくださったという事実、実際にその自分の内側に許されたということをその思い巡らすときに感謝したり、喜んでいたり、平安でいられるその事実、それを見て私を信じなさいって言うんですよ。あなたが神だったらこういうことをしてください。何度か祈ったことがあります。若いときに。一切聞かれませんでした。その代わりに神は、ずっと後のになってからですけど、神の私に対する愛を、イエス・キリストの十字架を教えてくれました。だから、火の柱となって、雲の柱となって、私の前に神が現れてくださらなくても、私はこの方のことを信じます。私に対して神が示してくださっている事実が、私のその信仰を励ますだけに、その十分なんですよ。私たちには十分に与えられてるんですよ。その神がしてくださったことを思い巡らして、それをその一つ一つの点をその聖霊の助けによってつないでいただくときに、ああ、確かにって、この方は神であり、私のことを愛しておられ、私を憐れみ、私に恵みを施してくださる方だと信じるに、十分な情報を与えてくださってるんですよ。もしそれでも足りないのであれば、御言葉があるんですよ。信仰の訓練というのは、私たちが思う通りに、思い描いている通りに、願う通りにことが進まないということは当然あります。イエス・キリストを信じているのになぜこんなことが起こるんだろうとかっていう、そういうことも起こることだって当然あります。でも、不安や疑問があるんだったら正直に神の前に持っていくんですよ。祈ったり、御言葉を調べたり、でこうやって一緒に御言葉を学んで御言葉で励まされたり、一緒にその交わりをしてフェロシップをして、私の場合はこうだったよ、私の場合はこうだったよって言いながら、でもそれでもあなたの場合はどうなるか分かんないから一緒に祈ろうねって。それがフェロシップじゃないですか。その中で私たちの信仰っていうのは、その励まされて、育まれて成長するんですよ。一人でいても信仰は成長しません。一人でいて信仰が成長して救いを完成することができるんだったら別に教会なんていらないから。教会というその仕組みを神は作らなかったはずですよ。与えなかったはずですよ。だけど私たち互いに愛し合いなさい。互いに励まし合いなさい。互いに。そういうお互いの関係というのを与えてくださったんですよ。それは私たちの信仰が育まれ成長するため。そしてそのお互いにそのこの救いを達成するためですよ。お互いが必要なんですよ。 皆さんにとって私は必要だし、私にとって皆さんが必要なんですよ。私の救いは皆さん抜きに完成しないんですよ。同じように皆さんの救いはお互いのその関係なしに完成しないんですよ。そうやってそのプロセス、不安とか疑問とか疑念とかそういうのがあったら正直に神の前に持っていく。それでその御言葉を学んで互いにフェロシップし合いながら励ましていく。これがこのプロセスが信仰の訓練です。このプロセスがなければ信仰は働かないです。成長しないし育まれないです。24節から35節までイエス・キリストがそのバプテスマのヨハネという人はどういう人なのかということを説明しています。まず24節から、ヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私は言いましょう、預言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は、これは人と訳されてますけど、実際は預言者っていうふうに、言葉があるので、優れた預言者は一人もいませんというふうに訳した方が正しいと思います。バプテスマのヨハネのことをイエス・キリストはその預言者よりも優れたもの、預言者の中で一番その優れたものだというふうに言いました。多くの預言者たちが使わされましたが、彼らはイエス・キリストの到来を伝えたいんですよ。イエス・キリスト、そのキリストが来られるということを言いました。でもバプテスマのヨハネは預言者として何を言ったかというと、この人がメシアですって。ついさっきまで、あなたがメシアなんですかってこの疑ってた人なんですけど、それも含めてその神はイエス・キリストは知ってるんですよ。それでいいって、疑念は持つし不安にもなるって、それは分かるんですよ。そしてバプテスマのヨハネがその事実からその信仰が励まされて、そうだって、この方こそ、私には全部理解できないけど、この方こそ私たちが待ち望むべきキリストだっていうことを信じることを知ってるんですよ。だからこうやってそのバプテスマのヨハネはその預言者の中で一番優れたものだというふうに言っています。メシアの到来を直接伝えたからです。イエス・キリストの道備えをしたからです。彼が語ったことによって多くの人たちがその自分の罪を認めて、その罪を許される、罪の許しを必要とする人たちが大勢起こされたからです。その罪の許しを与えるのがイエス・キリストじゃないですか。28節の後半、しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。神の国で一番小さいものでも彼、バプテスマのヨハネよりも、バプテスマのヨハネというのは預言者の中で一番優れたものと言われたその人よりも優れているってどういうことですか？ここで言うその小さいものというのは神の国、つまりイエス・キリストによる完全な救いを受けた人たちです。完全な救い、イエス・キリストの十字架と復活によって完全に救われた人たちです。バプテスマのヨハネはイエス・キリストの十字架と復活の前に殺されて死にます。だから死んだ後にはパラダイスに行くんですよ。まだそのイエス・キリストのその血を受けてないから、その後はっきりとした福音が語られ神の国に行くんですよ。だから人間的なその考えで言うと、その預言者というのはその素晴らしい人たちです。もちろん神から使わされた者たちです。だけどもイエス・キリストの血によって清められた人たち、イエス・キリストの十字架と復活によって新しくされた人たち、その人たちというのは生身の預言者たちよりも、預言者たちの中で一番優れているバプテスマのヨハネよりも、神の国に入った、つまりイエス・キリストによって罪許されて神の前に義と認められた一番小さいものの方が優れてるんですよ。だからどれだけイエス・キリストを信じるっていうことが素晴らしいことなのか。この世界の中で一番優れている人が誰か知りませんけど、そんな人とは比べ物にならないくらい だって一番優れてる預言者よりも優れてるわけだから、神の国の一番小さいものでもそのようなものになるんですよ。私たちに与えられているこの信仰というのは、信仰によってまた恵みによって私たち救われるんですけど、ものすごいものですよ。どれだけの価値があるか。人間的にその預言者たちというその最高峰の預言者をもってしても得ることができない、神が称賛するというか、神が素晴らしいというその状態にイエス・キリストを信じるだけで、この信仰によって与えられるんです。それが与えられるんですよ、その状態が。29節と30節。ヨハネの教えを聞いたすべての民は主税人たちさえ、ヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。これに反してパリサイ人、律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。民は信じたけども宗教指導者たちは信じなかったということです。行いは宗教指導者たちはたくさんあったとしても彼らには信仰がないんですよ。民は行いとしては宗教指導者たちよりも少ないかもしれないけど、でも彼らには信仰があるんですよ。どちらの方が優れているか。信仰がある方ですよ。見せかけの行いよりも信仰がある方がはるかに優れてるんですよ。31節と31節から34節。ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう。何に似ているでしょう。市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。というわけはバプテスマのヨハネが来てパンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て食べもし飲みもすると、あれを見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言うのです。この時代の人々、特にパリサイ人とか、その律法学者たちに向けて言われている言葉ですけど、何をやっても、何を言っても、楽しい笛を吹いたとしても、その踊らないし、悲しい弔いの歌を歌っても泣かない。何をやったとしても、何を聞いたとしても、何を言ったとしても、彼らは襟好みして信じようとしないって。信仰というのは、襟好みするものじゃないですよ。イエス・キリストのここの部分は好きだけど、ここの部分は嫌だな。イエス・キリストのこの命令は喜んでやりますけど、その命令はやりたくないな。やらなくていいよね、みたいな。そういったものはないんですよ。イエス・キリストが言ったんだったら、それはイエス・キリストの言葉です。そして私たちが信じるべきもので、それを受け取るべきもので、その取り組むべきものですよ。35節、最後。だが、知恵の正しいことは、そのすべての子供たちが証明します。そのというのは、知恵にかかってます。だから、知恵の子供たち。つまり、人の言動を見れば、その人に知恵があるかどうかがわかるんだって。ヨハネは最も優れた預言者です。イエス・キリストがそうおっしゃいました。しかし、ヘロデ・アンティパスによって投獄され、首跳ねられたんですよ。処刑されたんですよ。しかし、彼は神に対する信仰を失いませんでした。バプテスマのヨハネがイエス・キリストを呪いながら死んでったとは思いません。バプテスマのヨハネに将来、天国で会うときに、彼のその最後の話を聞いてみたいですよ。どう思ってたかって。神を呪ったとか、そういうことはないはずですよ。そして、ああ、本当によかったって。天国にいて、本当によかったって。ここに来れてよかったって思ってるはずですよ。自分の考えとか自分の思いとか自分の計画はあったかもしれないけど、そして、その通りにはならなかったし、人が願っているようにもならなかったです。それでも、神に対する信仰を失わなかったんですよ。すべてを理解しなかったけども、それでも信じたんですよ。それでも神を信頼したんですよ。私には分からないって。イエスがキリストであれば、私がその自由になるはずだと思ったのに、イエスがキリストであれば、そのもうそろそろガリラヤ地方は、そのからローマ人はいなくなってるはずなのにとか、いろんなそのタイムスケジュールとかいろんなことを考えてたかもしれないけど、でもそれがなんでそうならないかわからないって、でも私はとにかく神を信じようって。この方に信頼しようって。イエス・キリストがそうおっしゃるんだったら、なるだろうって。信頼したんですよ。 自分の信仰を吟味するときに、そうやってその自分には知恵があるんだろうかって。箴言の9章10節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであるとあります。知恵というのは、知恵の始めというのは、別バージョンだと、知識の始めは、そっちの方が多いですけど、知恵の始めは主を恐れることだというふうに紹介されています。主を恐れるということは、主を信じるということです。主に信頼するということです。信仰がないなら求めましょう。信仰が働かないなら、この前、からし種食べましたね、みんなで。からし種ほどの信仰があったら、この山に向かって動いて海に入れと言ったら、そうなるって。それポチもないですよ。でも信仰は大きさとか、そういうサイズではなくて、その信仰を働かせるかどうかですよ。その信仰を働かせることができないんだったら、求めるんですよ。私、信仰が働きませんって。そうやってその霊に貧しい、信仰がないとか、信仰が働かない、その貧しいことを認めて、神の憐れみと恵みを求めるんですよ。私に与えてくださいって、本当にその信仰が働かないんですって、どうしたらいいでしょうかって、切実に求めるんですよ。そしたら神は私たちに対して、かわいそうになって憐れんでくださるんですよ。神が憐れんでくださったら万歳です。私たちの本当に切実な思いを神が聞いてくださるので、私たちにその憐れみを神が向けてくださったら、すべてのことは神が憐れんでくださる神によるんだって。そしたら、あとは神が良くしてくださるはずです。自分の信仰を吟味する。百人隊長のような。また本当にその神の憐れみや神の恵みを求める、その信仰があるかどうかを吟味する。霊に貧しい、信仰が働かない、愛がない、そういうその貧しさを自分が抱えている。そういったことを、その御言葉を学びながら、また毎日の生活の中で、その思い巡らしていたいです。そうすると、与えてくださいという切実な祈りというのが、求めというのが、その、ついてきます。そうしたら神は、私たちを憐れんでくださって、恵みとして、良いものを与えてくださるはずです。そしてそれを通して私たちの信仰が育まれ成長していくんですよ。自分の信仰を吟味して神の憐れみと恵みの中で成長していけますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人を愛してくださっていること、心から感謝します。私たちそれぞれ立っているところや信仰の度合いは違います。あなたに対する知識にしても、歩み方にしても全然違います。それでも、あなたは私たち一人一人に対して恵み深くあられて、憐れみ深くあられる方です。あなたにはエコひいきがありません。そのことありがとうございます。だから私たちがどんなんであれ、あなたの言葉に信頼して、あなたに信頼して、助けを求めるときに、切実にあなたの前に、正直に自分の弱さや自分の疑いや自分の不安をあなたの前に持っていくときに、あなたはそれを耳を傾けて聞いてくださり、私たちの願いに応えて憐れんで必要なものを与えてくださることを感謝します。お父さん、どうぞこのプロセスの中に私たちがとどまっていられますように、毎日の生活の中で、家庭でも学校でも職場でも、どこにいても誰といても、あなたのことを思い巡らしたり、自分の弱さを覚えたり、だからこそあなたに対する信仰が必要だとか、だからこそ助けてくださいって、そういう祈りが、そういう願いが私たちの毎日の生活の中で途切れることがないように導いてください。お助けください。そしてあなたの愛とあなたの憐れみと恵みの中に私たちが成長していけますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。